超積極的放送局。この番組は舞台ハイパーポジティブシンキングガールの脚本家、役者、スタッフがなぜこの舞台を上演するに至ったのか、その創作にまつわる理念、裏側を超積極的に語るポッドキャストです。舞台を見た人も、これからご覧になる人も、会場には行けそうにないよという方も、超積極的な我々のチャレンジを覗いていただければ嬉しいです。
皆さんこんにちは、メインパーソナリティを務める水谷敦人です。本日はゲストをお迎えしてます。あ、そうか、木村だ、いきなり間違えてる、
はい、木村しずく役の竹山優奈です。
はい、AB 共通キャストの竹山さんです。
はい、よろしくお願いします。
話題にはなりましたけど、はい、実はね、前の紹介会の時に、
そうなんです、
木村しずく元井木下って言っちゃったんで、
ね、はい、そうなんです。なんでなんですかね、
緊張したんじゃないの、意外と。
いや、
そんなことない、
そんなことはないと思うんですけど、
ナチュラルに、
はい、ナチュラルになんか木下だと思ってたっていう。
やばいな、まさか私も引っ張られて台本間違えちゃった。いや、意外とね、波及効果あったりしますね。
確かにそうですね。
実はね、でこのインタビューも、かれこれでも折り返したのか、坂東くんやって、
はい、
安倍さんやって、はい、金子さんやって、金子くんやって、はい、川瀬さんやって、はい、あと残すところ3人、
お
いよいよ AB 共通キャスト最後かな、
はい、
竹山優奈の会がやってまいりました。
はい、
なんかね、このここ何回か続けてきて、はい、結構長引いてるから、
あ、ね、聞きました。なんか俺長いのみたいな。
別に長くする必要もないんだけど、
うんうん、
まあちょっとゆったりできればなと思いますね。まあ、前回もね、はい、バラエティー界、バラエティー色強かった、うん、あ、でもそうでもないか、女子3人の話ね、結構面白かったけどね、あれも、
うん、
高山、川瀬、竹山会、
はい、
うん、なんか
結構真面目な会だったわけじゃないですか。
そうだね。
なんかでも坂東さんとか、うん、面白かったよとか言われて、面白かった、な、何がみたいな感じなんです。
まあ、最後の方ね、関西弁でホナーとか言ったから、
まあ、あれはもう完全にネタではありますけどね。
そこだけなのかな、うん、でもそれ以外のところも良かったんじゃ、
はい、なんか
リーダータイプの話とかさ、
あー確かに、
そう、実はサポートみたいな、
はい、めちゃくちゃサポートですね、
うん、あの話面白かったよね。やっぱ一番上の人は機嫌よくいけいけって言っといて、
あ、
そうそう、副リーダーみたいな人がちょっとガチッと握っとくみたいな
スタイルでしょ。うんうん、確かに確かに、うん、
それはすごい分かる、
バランス大事ですよね、
バランス大事だと思う、
うんうんうん、
まあ、そのあたりも含めてね、ちょっと今日はね、掘り葉掘り聞いていきたいと思います。
はい
、はい、じゃ、それでは今日のメインテーマに移りましょう。
はい、
はい、今日のテーマは水谷敦人のキャストインタビュー竹山優奈編ということになりました。
はい、
まあ、聞きたいこといっぱいあるんですけど、
はい、
一つ目は、あの、はい、やっぱりこの座組の中で唯一初舞台、うん、
はい、
ということだったんで、まあ、今ね、本番1周目を終えたところなんで、
うんうんうん、
まあ、初めて、ね、外部の舞台で板の上立ってみて、
はい、
まず率直な感想を伺いたいんですけど、どうでした？
率直な感想、うん、もう本当に何回も言うんですけど、めっちゃ緊張してました、
うん、まあ、そうだよね、
本当にめっちゃ緊張してて、うんうん、でなんか、初日の夜、
うんうん、初日の夜
が一番緊張してて、
うん、
なんか最後の振り返りでも言ったんですけど、はいはい、下寝2回やって、
ね、
めっちゃ温まってて、
はいは
い、でなんか、いけるかと思ってたけどでもなんかすっごい逆にこう緊張しすぎちゃって、
はいはいはい、
もう本番だみたいなのを感じすぎちゃって、すごい1回目は緊張したんですけど、はいはいはい、でも3日目の最終、
はいはいはい、
A でした
ね、そうね、金曜のね、
はい、
日曜の夜ね、
あ、そう、日曜の夜の A が一番良かったかなっていうのはちょっと思ってて、
うん、
なんかすごい楽しんでできたなみたいなの
は
あったんですけど、
はいはいはい、
うん、そうですね、
まだ自分としてはなんかある、
自分としては、でもなんですかね、こうやっぱこう役に入り込むみたいな感覚がまだやっぱちょっとわからないところがあって、昨日あのフォトキャスト撮られてる時に
あの裏で
お話ししてたんですけど、こうなんか役に対しての考え方みたいなのがなんかちょっと曖昧なまま本番に行ってしまったところがあって、そこをこう2週目で、
うん、
本番の2週目で、はい、改善できたらいいなっていうのが
目下の、
まあ、反省というか、
反省というかね、
はい、まあ、終わっての感想ですかね。
なるほどね、
はい、
まあ、やっぱ最初のうちはね、 その技術的なところでの負荷がやっぱり大きいから段取りもあったりするし、最初のところで言うとお金の下りとかね、
あ
本を買うという下りがあるんですけど、はい、意外とああいうの大変なんですよね。
大変ですね、大変でした。
お釣りをもらって本をもらってとか、そう演技しながらだとあれどういう順番でもらうんだっけみたいな感じが、
は
い、
それをこう何もに考えず日常でやってることが怖いなって思ったんですけど、
まあ、あれはね、まあ、これちょっと演技論みたいになっちゃいますけど、日常は目的がはっきりしてるから、本を買いたいとかさ、自分が欲しいと思ってるからやってるけど、演技は言ってしまう嘘だから、
そうですね、
本を別に欲しい、今すぐ欲しいわけじゃないし、みたいな。で、いちいちチェックしないと、なんかできないっていうかね、自動でやっちゃうから、普段は、はい。そこをあえて意識するっていうのは、意外と脳みそ使うっていう感じですよね。まあ、でもそんな中でも、ね、それこそ坂東くん言ってましたけど、まあ、だんだんだんだんレベルアップしてるっていう感じは、まあ、ひしひし感じていたし、特に最初の方とかね、結構稽古場では出花のシーンのちょっと声がもうちょっとみたいな話してたけど、
あ、
まあ、でも声入ってからは全然聞くようになってきた。で、あれはやっぱり現場行って得た成長だったんじゃないかなっていう感じでしたけどね。でも緊張はするよな、そりゃ。
はい、もうだからなんか、他の先輩方がなんか普通にしてるから、なんでって思いながら、もう確かに数は違いますけど、ここまで緊張しないかみたいな。
あ、
逆に、なんか楓ちゃんとかはめちゃくちゃもう、やばい、あと何分、あと何分とか言ってやってたから、なんかもうだよなっていう感じなんですけど、また、まあ、確かにその役の感じのもあるかもしれないですけど、
まあそれはね、
はい、
確かに、ね、
まあ、お堅い役であったりとか、
お堅い役、
一番こう引っ張っていくやつかであったりとかするので、はいはいはい、なんかと思いながら見てたんですけど
確かにね、キャラクター的には雫なんか、まあ、明るい役だから緊張しないかと思いきや、
いやそうなんですよ、めちゃくちゃ上がって本当にまずいと思って、
まずいと思った、
これ毎回やってたら死ぬんちゃうかって思うぐらいに思ってたんですけど、
それは申し訳なかったね。
いや
そう、いやちょっとそこはね、これもバンド君と話したけど、ちょっと麻痺してたけど、
はい、
そう、みんな他の人たちさ、なんやかんやみんなキャリアあったから、なんかそれに合わせちゃって、しかもなんか別にさ、そんなになんか、いや全然ついていけないです的な空気あんまり竹山氏が出さなかった
から、あれいやいやいやいや、
もう同じレベルみたいな感じになっちゃったけど、
いやもうなわけなくて
なわけない
なわけなくて
なわけないんだよね、
はい、
そう、あ、ごめんごめんみたいな
感
じだったみんな
もう必死でした、もう、
そう、でも逆にそういう意味でね、だから悪いバージョンで言うとさ、ベタベタに空気を悪くするとか、足引っ張っちゃうみたいなね、あ、もうどうしましょうどうしましょうみたいになってたらみんながよしよしモードになっちゃうからさ
まあまあ確かにそうですね、
そうなってなかったっていうだけでもね、全然初舞台としてはいいんじゃないのっていう、
まあその分かんないよみたいな感じを出そうとか思ったりしてましたけど。
あ、そうなんだ。
はい。ちょっと分かんないな。みたいな。でもなんか、なんかそれによってこう、なんかもうそれを言ったところでみたいな。
まあ、
やるしかねえよな、みたいなとこはあるから、なんかまあ、言わなかったみたいなとかありますけど。
そうですね。まあ、小屋入ってね、やっぱすごい3公演あったから、パッパパッパ進んじゃうから、その隙間もないみたいなところは。
そうですよ。落ち込んでる暇もねえみたいな感じで。
そうね、帰って2回だったらもしかしたら間の時間もあったし、相談してたりとかしたかもしれないけどっていうところね、
はい、
なるほどね、まあ相手もいろいろあるしね、
そうですね、
これが同年代の高山楓に喋れることもあったかもしれないけど、
あ、まあ、
ダブルで入れ替わったりもしちゃうしみたいな、タイミングないしみたいな、
で、ね、でもなんか逆にそれが、こういい意味でこう不安をずっと引きずらせない、
ね、
みたいなのはあったので、
結果ね、
それは良かったかなと思うんですけど、
はいはい、まあそうですね、まあ何でもかんでも満点ってわけにはいかないから、
いや本当に本当に、
まあ舞台上に出たもの自体は別に悪くないどころか、さっきも言ったけどレベルアップしてたからね、まあそれだけ取ってみれば全然 OK なんで、それ以上望むのはもしかしたら贅沢かもしれないから、
あ、そうかもしれないですね
そうですね、まあいいんじゃないですか、
これぐらいが、
うん、まあ、課題もあるぐらいがちょうどいいっていう感じじゃないですかね、
そうですね、
なるほどね、あ、でもいいんじゃないですか、
は
い、い
い
スタートを切れたっていうことで、そんな中で、じゃあ改めて、はい、木村雫ですね。ちょ、これ、木下って書いてあるわ。はい、いや、台本に。
木村さん。
はい、木村雫って、じゃあそもそもどんな人なんですかね。はい、改めて、竹山さんの口からご紹介いただいてもいいですか。
木村雫さんは、本 当に安香さんが大好きな人なんだなって、ね、うん、すっごい素直で、うん、従順で、うん、明るくて、うん、うーん、なんちょっとバカではある
バカではある
すっごいバカなんですけど、でもなんかこういい意味でこう、うん、なんか外枠の人間というか、
外枠
なんて言うんですかね、こうなんか、うん、なんか直接めっちゃこう関係あるみたいな感じじゃないですけど、安香さんだったらそのお店を支えるし、でも兄弟はメインだから、で関口さんはそのお店の、でも私は安香の、木村さんは安香の部下みたいな感じなんですけど、その木村さんがいることによってすごいなんか明るくなるというか、っていう感じですかね。すっごい本当に一言で言うと明るい人だなっていう感じですね。あ、そうですね。
はいはいはい、あ、なるほどね。明るいし外枠であるね、
うんうんうん、
そういう意味ではなんか外縁っていうかね、外側の縁にいるっていうのは、うん、まああるよね、
はい、
まあ物語の中でもね、やっぱりその安川を引っ張ってくるっていう入り口にいるっていうポジションにはいるから、う
ん
う
ん、はい、
まあ、今日大事なところではあるかなっていうところで、
うん、
でもうちょっとじゃあ外見っていうか話していくと、そもそも、木村しずくは何してる人なんだったっけ、
アソシエイトですね。
そうですよね、職業は、はい、何アソシエイト、
ハイパーポジティブシンキングアソシエイトの木村しずくさんですね
あ、そうですね、ここでねセリフで言いますからね、
はい、
そうハイパーポジティブシンキングコンサルタントの部下であるという、はい、ところですよね。そうで、だから年代的にも話の設定的には、メインのマミちゃんとも近い役ではあるし、うんうんうん、まあ、なんていうか話の中では若手役、作品の中でも若手役っていう感じでね、うん、はい、いて、まあ、結構飛び道具的な動きもね、
うん、
まだまだしていろんな動きもしたりしてましたけど、はい、そう、まあ、だからそんな中でいくと、でもどうだろう、まあ、ちょっと私はさっきね気になったワードとしては、
はい、
明るくて従順でみたいな話でいくと、
はい、
でもどうなの、それは自分のパーソナリティと似てるものなの、似てないもの、
似てるか似てないかで言ったら似てると思いますね。
あ、大きく言えば、
うん、はい、うん、自分も基本的に明るかったりとか、
そうですね、
はい、素直って言われることは結構多いので、うん、そうなのかなっていう感じなんですけど、
うん、
でもなんか木村さんって、
うん、
多分こう、うん、ちょっと言い方があれですけど
何何何
なんかあんまり人のことを気にしない人なんじゃないか
な、
そうですよねって思ってて、うん、こうなんか、うーん、よく言うと我が道を行く、
あ、我が道を行くね、
感じですかね、は
い、
なんかまあ何を言われようと自分の人生だから、はいはいはい、みたいなのが結構多分あるタイプだと思うんですけど、
うんうん、
私と違うところは、うん、私は結構周りに左右されるので、
影響を受けるね、
はい、そうですね、うん、あの先生にも、うん、その良くも悪くも相手にされ る、お芝居の話でもしていただいたと思うんですけど、それがめちゃくちゃ一番違うところかなっていう、
なるほど、
思うところですね、
うん、じゃあその我が道を行くっていうところに対しては、
はい、
どう評価してるの、それは羨ましいなのか、
うんうん、
悪く言ったら人のこと考えてんになるわけで
確かに
私はちょっと無理だなってって思ってるのか、
うん、
どっちかっていうと、
そうですね、羨ましいですね。
ああ、そうなんだ。
はい、
ああ、羨ましい。
すっごい羨ましいです
。あ、すごい。
すっごい羨ましい。もうさ、
うん、あ、そうなんだ。
はい。結構思いますね、それは。
うん、それはどうして？
どうし、そうだな、自分なんかその私自身、うん、メンタルの上下がすごいあるから、
あ、そっか、
うんうん、その上がってる時は、うん、まあなんかこいつなんか言うてるけどもみたいな感じでいけるけど、
跳ね負けられるけど。うん、
もう落ちたらもう、
うん、
もうさよならって感じ
な
さよならって感じなんで、
さよなら関西人だから
はい、もうさよならって感じなんですけど、
うん、
なんかまあ確かにこの木浦さんも、うん、多分落ち込むことはあると思うんですけど、
まあね、
人間だから、
ね、うんうん、
でもなんか多分、
うん、
その強い決意というか、
はいはいはい、
みたいなのを感じてて、その、
う
ん、
そうですね、
実家を救ってもらったっていうのも言ってましたけど、
はいはいはい、
なんかそこから多分心の変化がすごいあったんじゃないかなっていうのは思ってて、うんうんうん、まあ、自分にないかと言われたらそんなことはないんですけど、
まあまあまあ、ゼロではないか、
はい、うん、でもなんかその私は結構決意しても、
うん、
それを こう信じきれない状態、うんはいはいはい、確かに何か大きな決意みたいなのはまだ起きたことがないかなみたいな
人生の中でねまだこれからそうなんですよね、
うん、だから何かこれをやろうって思っても、うん、こう何かやっぱ合ってるんかなとか、何かまあ確かに努力でその道をこう正解するっていうのもあると思うんですけど、うん、もちろん、はいはいはい、でもなんかこう後ろめたさみたいなの
は後ろめたさ、
うん、なんて、まあまあ、あってなんかなみたいなのをすっごい感じながらやるタイプなんで、こうその道まっしぐらみたいなのはほんまに羨ましいなって思います、ね、
なるほどね、はい、はいはいはいはい、あそうですね、なんかこの辺もしかしたらその昨日のディスカッションでも出たのかもわからんけども、
はい、
だから自分にはない特性なりなんなりを持ってそうだなとか、
はい、
要は逆に明るい人が暗い人やったりとかもあったりするわけじゃん、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
でその時にやっぱり全く自分と違うって思っちゃうとやっぱりアクセスするのが難しくなっていくんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
どうにかつながりを見つける必要があってですね、うんう
ん、はい、
で、まあ、一つその、まあ、これは聞いてる人もそういうもんだっていうことをぜひ知っていただきたいんですが、
はい、
やっぱこの脚本家の視点と役者の視点ってやっぱかなり違っていてですね、
うんうんうん、
やっぱ脚本家ってやっぱりそのストーリー、まあ、人にもよるか、人にもよるけどキャラクター重視なのかストーリー重視なのかって人は分かれるんですが、
はい、
まあ、私どっちかっていうとストーリー目に考えているから、
うんうんうん、
やっぱりかなりその全体を進めるために配置してるみたいな意味合いがやっぱあるわけなんですよね、それは、
うんうん、
でその人の全部の人生を描くわけには当然いかないから、うんうん、濃淡もあるし、
うん、だ
からマミとかはなんでそうなってるのかが、まあ、割とはっきり分かるじゃん、
うんうん、
過去の話も自分からするし、
はい、そうですね、
うん、でなんだけど、あ、さっきの外枠だよね、外縁に行けば行くほどその情報が減るから、
はいはい、だ
から同じ濃度でさ、その地図の話書かれちゃったらさ時間足りなくなっちゃうから、
何がなんだかみたいな感じですよね、
分かんないから、だからこれがなんかドラマシリーズで全12話あるんだったら木村しずく会があってもいいかもしれないけど、
ね、
1時間だから
そうですね、
あるわけないのよ、
ね、あったら困りますよね
早く先進むってなっちゃうから
なんでここで止まってんだってなりますからね、
そうそう、はい、だからある程度そういう記号的にどうしてもなっちゃうんですよ、うんうんうん、全部書けないから、
そうですね、
そうで、ここからがやっぱ役者の仕事になってくるわけで、うん、で当然それはねやっぱ記号的な部分があるんだけど、うん、ただまんま記号を役者がやっちゃったら、うん、お客さんにも記号として伝わっちゃう、
本当に
からそこをなんか埋めていく作業っていうか、うんうん、こうなるってことはこういうことがあったんじゃなかろうかとか、はい、でプラスそういうここまででもまだ知的な作業で、ここまではまだ脚本家でもできるのよ、
うんうん、
頑張れば時間さえかければ、はい、一旦作った後にもう一回バックする考えできるんだけど、うん、問題はやっぱり共感していくっていうのが、
うん、
役者としては、うん、なんて言うんだろう、腕の見せ所っていうか、
はい、
自分のこととしてね感じられるようになれるともう一段出てきた時に、ね、おってなるっていうかね、
うんうん、
だかそこでいくとどうなんでしょうね、木村しずくさんになんか近づいていくなのかな、うん、てかそもそも何遠いもんだと思うのか、それとも近くに感じているのか今、
あ割と近しい人だと、
近しい人ね、はい、あそれは良かったですね、本当に本当に
そうですね、
うん、いやだって安香とかだとね、人によっちゃちょっと人によっちゃっていうか、
うん、
はっきり言っちゃうと戸沢さんはかなり苦労して、
うん、
むしろ格闘してるぐらいだからさ、
ね、確かに確かに、
うん、そういう対象ではないってことでしょ、
そうですね、
うん、そうね、あこれちょっとね他の人にもいろいろ聞いてるから、
はい、
この話題ちょっと聞きたいんですけど、
はい、
だから木村しずくっていうものに対して今言ったみたいに近づいていくという感覚なのか、
うん、
木村しずくになるなのか、木村しずくを作るなのか、この3択だと、
はい、
今の感覚で全然いいから、うんうん、どれが近いってあります、
うわー、え何でしたっけ、
木村しずくに近づく、うん、なる、
うー作る、
おお作る
になってしまっている
いやこれ悪いことではないよ別に作るは、
ああそうなんですかね、
まあこれ、まあ、作るのニュアンスもいろいろありますけど、
うんうん、
それはじゃあどういうニュアンスで今使ったのかな、作るは、
そうですね、なんか作る、まあ、想像するみたいな、
ああイマジネーションの方ね、
そうですね、
はいはい、
なんかこう 一人の人間、うん、自分がその一人の人間を理解するのってめちゃくちゃ時間がかかるじゃないですか。
まあそれはそうだ、それはそうだ。
もう親とかじゃないと結構、
うん、
なんか結構難しいと思うんですけど、う
んうん、
ちょっと今
これは
アラートもいいですか。
アラートアラート
してください。ちょっとやばいやばい。
はいはいはい。
でなんか、うん、その木村雫ってその、うん、実家を作ってもらった
あそうだ、ね、
みたいなとか、ね、なんかそれがどういう状況だったんだろうとか、うん、その今こうアソシエイトとしてやってるけども、うん、幼少期はどんな子だったんだろ う、ね、みたいなのをこう、
う
ん、想像するに近いですか、
ね、まあ、
なんか分からない情報を自分で想像してやってるので、
なるほどなるほど。
なんかこれはすごいこの初心者がすごい出てるところなんですけどこうなるっていう感覚がどうもわからなくて、で昨日ちょっとお話聞いていただいたりとかして、なんか、うん、はあそういうことなのかとか、なんか、うん、そうもうなどういうことだとか思ったりしてたんですけど、でもなんかその私と木村雫はこう別の人間っていう、でなんかそれをこう別の役者さんに聞いたときに、うん、私は一個のものだと思ってるみたいな、うん、別の人間じゃないっていうのが言われてて、はぁ、いはい、みたいな、どういうことみたいな、違うやろみたいな、なんでやねんみたいな、
そうなんだ、うん、
って思ってて、なんかもう多分本当にこれはなんかもう なんだろう、本当に初心者の感覚だと思うんですけど、その役に乗る感覚がわからないから、うん、
はいはいはい、
こう想像で、
うん、
やってるみたいな感じなんですよね。
うん、いやね、これはね初心者だからという問題では多分ないよ。
あ、そうなんですか。
うん、あ、まあ、ある程度はそういうところもあるけど、うん、
はい、
もうちょっと深いレベルで言うと、
はい、
やっぱりかなり本人の気質の問題が乗っかってきて、
あ、なるほど、
うん、いやだからさっき言ったさ、うん、なんだっけ、はい、私と役が同じもの
みたいな感じなんです、うん、分けてはないみたいな感じ
ですよね。あ、分けてはないでしょ、うん、多分それあれだよね、川瀬さん、
はい、うん、そうですね、
なんだっけ、自分の中に役がいるみたいな話かな。でしょ。でだからそれどういうことかっていうと、要はその場合はだからさっきのなる、近づく、作るでいくと、
うん、
川瀬優香はまあ近づくにちょっと近いっていうか、
うんうん、
だから一人の友達とか友達みたいな感じで、要はヤスカっていうのがいて、
ヤ
スカと付き合っているっていうか、うん、力を貸してもらうみたいな感じの感覚なんだけど、うんうん、でもそれはそのアプローチで行った場合どうなるかっていうと、
うん、
役のことを全部知らなくてもいいみたいな、
はあ、
これはでも、母さん本人がこの前のポッドキャストも言ってたんだけど、だから友達だって別に全部知ってるわけじゃないじゃん。
はい、そうですね、
まるっと、
うんうん、
むしろなんかちょっと秘密があるくらいの方が付き合いやすいみたいな話、
確かに確かに、
表現を母さんしてて、
はい、
それで、まあ、割り切ってるわけではないんだけど、まあ、そういう付き合い方が役にできるんだけど、
うんうん、
ただ問題はっていうか、さっき、いや別の人やんみたいな話したけど、
はい、
これもっとすごいのはだからさっき言ったなるタイプで、はい、なるタイプは誰かって言ったらアベサリアで、
う
ん、アベサリアに関しては
確かに確かに、
だからこの質問でね、似てるところに似たところって質問した時に、うん、どっちがどっちか分かんないって言ってたからね。そう
なんだ。
だ乗ってる時に、だから川瀬優香はまだ自分っていうのがあった上で付き合ってるけど、うん、自分がないのよ。境界線が揺らいじゃってるから、ぐにゃぐにゃしてる状態で板に乗っちゃうみたいな、
うんうんうんうん、
でだから自分でコントロールできないからムラがあったりもするんだけど、ハマった時にバンって、アベサリアじゃないみたいな感じになっちゃってるじゃん、うん、
はい、
そう、それはタイプの問題って完全に憑依されてるっていう。
確かにすごい。
そうなんだ。だから川瀬さんもなんか憑依されてるけど、
うん、
でも憑依されつつそれを許している自分もいるっていうか、
うんうん、
まあ、めっちゃ大げさに言うと、あの世阿弥のなんか利権の件とか言うけどさ、もう一人の自分がいてみたいな、まあ、その辺を完璧にやってるとはさすがに言い切れないけど、
うん、
感覚としてはそれに近いっていうか、自分も消しちゃって入れるのか残した状態で入れてるのかの違いで、そう、川瀬さん残してる。でこの2つがいいみたいな感じになっちゃうんだけど、本当はだからまあ先にあった、うん、先の作るが残ってて、
うんうんうん、
これはやっぱり自分と役っていうのの境界線がもっとバチって分かれてるんだよね。やっぱあくまでその創作物だから、はい、役というのが、
うんうんうんうん、
でこういう理屈も別に全然立つし、
うん、
でなんかそこで行くとそう作るタイプで行くと、まあ、例えば坂東くんとかはやっぱり分けてるし、は
い、あ確かに、
うん、自分と
分けてる慣れてますね、
うん、明らかに関口聡と自分は一緒ではないって思ってる、うん、がそこでちゃんとその関口聡をやっぱ作り上げて、それこそさっき言った、
うんうん、
あの過去をちゃんと作るとかいう作業をしつつ、まあ、ちょっとさらに複雑になってくるんだけど、でもなんつったらいいのかな、作ったものに坂東くんは割とちょっと自我を薄めるっていうか、
確かに
ちょっとね、うん、操作してるんだけどその作ったやつを、
うんうんうんうん、
でも完全に坂東睦介残してるわけでもないっていうか、金子くんの方が金子明が残ってるんだよね、うん、
確かに、
うん、金子明の方に役が寄ってるから、
あーすごい怖い、なんか
だからキムタクとかさ、分かりやすく言えば、うんうんうんうん、なんか福山雅治とか、
うん、
そうっていう、まあめっちゃ簡単にとかね、この4つぐらいあって、
なるほど、
そうだから作るという行為自体が別にいいか悪いかっていう話では実はないっていうか、うんうんうんうん、そう、まあ別にこれもなんだろう、グラデーションになってるから、別にじゃあずっとそのやり方でいくかって言ったらそうでもなかったりするんだけど、うんうんうん、まあ、でも少なくともそういう疑問が発生してるっていうだけでも、まあ、これはかなりレベルアップしつつあるっていう感じはしたけど、
ね、ですか、
やっぱさすがにこれはなんだろう、短い舞台とか10分とか15分ではここまでの問題に立ち入らないから、
確かに
人の前に立った時にやっぱりお客さんに見せるためにはこれぐらい積んなきゃいけないんだっていうのが自覚できないと、やっぱこの話をしてもそうなんすねみたいな感じになっちゃうっていうか、
確かに、
うん、いまいち刺さらないまま終わっちゃうから、
うんうん
うんうん、まあ、それが体感できたのはすごくいいことなんじゃないですかね。
そうですね、
うん、まあ、あと一周あるから、
はい、
どう、本当
にそう、なんか空きがあってよかったなって思いますね。
あ、そうだね、なんかこの手の反省っていうか、うん、あ、こうしたらよかったと思いつつも別に同じ役でもう一回チャレンジするわけじゃないからさ、うん、
はい、
次に行かせるかって言ったら、いや、そうなん
ですよ、ね、
うん、意外とそう
で直接、
うん、
本当に行かせるっていうのが、うん、本当ありがたいなって思います、
ね、あ、そうですね、確かに竹山優奈的には、う
ん、はい、
再チャレンジできるっていうんでね、
はい、
まあ、またレベルアップしたね姿を見せられるんじゃないかなと私も期待はしております
、
はい、
頑張ります、
はい
はい、
という感じで、じゃあ最後もう一問いきましょうか、
はい
はい、これもみんなに聞いてるんですが、まあ、このね、はい、まあ、今までだいたい3人とかで取りまくってきたけど、2人1対1で、うん、水谷アスタと2人ってのはあんまないし、稽古場でも2人になるシチュエーションないから、は
い、ないですね。
なんなら最初にこの舞台出ないってオファーした時以来ぐらいで
確かに喋
ってるって感じするから
、はい、
まあ、改めて、まあ、いろいろ本番も経た上で質問してみたいこと、うん、何か私にあれば、
ですね、
今スマホをチェックしております、はい、ちゃんとね予習、予習してきた、
予習、ちょっとなんかこれ聞いていいのかとか思いながら聞いていきます
いいよいいよ、
その先生は私がその演じてる木村雫役をこうどういう人として見てるのかなっていうか、
お、
自分、私からのこう木村雫の印象はありましたけど、
ああ、はいはい、
先生はどういうふうにこの役を入れたのかなっていうか、部下としてこのキャラクターにしたのかなみたいな。
ああ、
なるほど、
ね、あ、それは竹山優奈が演じるからとかじゃなくてストーリーを作る段階でってこと？
はい、
ああ、なるほどね。あ、それで言うと、まあ、さっきの、構造的なところで言うと、
うん、
まあ、これはやっぱ物語論でよくあるんですけど、うん、なんか最初の紹介者みたいなやっぱあるんだよね、
はい、
その冒険に誘う不思議な人みたいな、うん、まあ、大体どういう映画でもあるじゃん、
ありますね、
なんかそういうキャラクター、
はい、
なんか具体的にはパッて思い浮かばないけど、あ、そうね、なんか竹山優奈が知ってる映画にした方がいいよねなんか、なんだろう、なんか最近とかディズニー映画とかでもいいんだけど、
はい、
ディズニー映画なんかあったかな、
紹介者
だから
出てくるやつ、
うん、いやでも大体の映画出てくるだけど、だからファインディングにも見た、
はい、
にもだったらさ、なんか人間がそもそもさ、うん、あのにもさらっちゃうじゃん、
うん、
だからあの人間はずっと見てくるわけじゃないけど、でもその
に
ものお父さんをやっぱり広大な世界に連れていく案内人っていうか、
うん、
なんか不思議な人っていうか、うん、別の次元の力が働くみたいな感じで、
うんうんうん
うん、そういう風にそうそう何か 物語を、マミたちを引っ張っていく最初の人っていうのが、うん、まあ、一番大きいところだし、うんうんうん、
はい、
まあ、あとはその、まあ、ちょっとこれもちょっと構造的な話になっちゃうけど、
はい、
だからヤスカとの対比っていうか、結局そのヤスカしかいないと、なんだろう、そのマミとの差がよく分かんないっていうか、
確かに
間にポジティブな人がいて、うん、もう一個上っていうのが分かるじゃん、結局。
なるほどなるほど。
2人だけだとさ、なんかどこまでがスーパーポジティブでどこがハイパーか分かんないっていうか
確かにそうですね、
感じになるから、うんうん、そう、その意味で言うと、だから雫の方がポジティブはポジティブなんだけど、まだそういう人生経験だったりとか、
うんうん、
実際に人を救うまではいかないから、
うん、
だからむしろ巷で言うポジティブって雫みたいなことだと思うんだよね、うん、まあ、それは悪いとは言わないし素晴らしいことだと思うんだけど、うんうんうん、そういう、じゃあハイパーって何なのって分かるためには普通のポジティブも必要だろうなっていうんで配置してるっていうのがまあ一個あるかな、
うん、なるほど、
外見で言うと、
うんうんうん
うん、で中身で言うと、
はい、
雫がじゃあどんな人なんかっていうところで、
うん、
私が見るにっていうと、まあ、だからいずれヤスカになる人みたいな人なんじゃないのかな。
なるほどなるほど、
ね、なんかそう、まあ、私がやっぱそういうの好きだっていうのもあるんだけど、
うんうん、
なんか完成しきったものよりもそこに向かっていく途中の人っていうのが起きたくなるので、まあ、マミもある意味そういうところあるんだけど、
うんうんうん、
マミよりももうちょっと分かりやすく同じ道を歩んでる人っていう、
確かに、
ことなんじゃないのかな。だしもうちょっと言うと、なんだろう、未来を感じるっていうか、
そうですね、
先を見てるっていうね、人なんじゃないかなって思いますけどね。
はあ、なるほど
なるほど
あ、なるほど、ありがとうございます
ありがとうございます。
え、まだいいんですか。
あ、いいよ、じゃあ
そうですねなんか、
うん、
私がこう、
うん、
そうですね、私がこう木村雫をこうやってて、
うん、
その演技を見て、
うん、
その役に対して印象が変わったところとかありますか。
ああ、そうだね、変わったところは自分が思ってるのもテンション高かったなっていう感じが、
あ、
竹山エイドの方がテンション高かったんじゃない
ですか。確かに確かに、
えいえい、おーとかもあんなにやると思ってなかったとか。
本当ですか。それは嬉しい
ですね。あれだってさ、台本にはさ、はい、あのクエスチョンマークだったじゃん、あれ、えいえい、おーぐらいのつもりだったけど、
確かに確かに、
もう一回おーって言ったり、あと、あ、そうなのかとかね。
あ、ああいう、
あ、まあ、あれはイメージじゃイメージだったけど、うん、でも思いのほか強かったからもうちょっと入れるかみたいな感じであれは逆に、だから脚本を書く前は考えなかったけど、
あ、そうなんですね、
足してこ足してこみたいな感じは竹山優奈が入ってから
はあ、なるほど、
ここだし、
うん、
まあ、なんなら下手するとそこのあたりの、ね、後半部分で、うん、あの二郎処方の歴史みたいな劇中劇みたいなのやるけど、
うん、
誰も竹山優奈じゃなかったらやんなかったかもしれない、あんまや劇中劇やろうとは思ってなかったから。
あ、そうなんですね、
うん、そうそう、あのテンション高い人がいるならやりきれるかなみたいなな
るほど。
あ、村田ですとか面白かったよね。
あ、村田です。
そうそう、
ちょっと2週目はちょっとバリエーション増やして
増やして
やりたいな
とそうなんだ。そう、いや、あれ面白かったよね、劇中劇でね。そう、ちゃんとダンスもやってたし、やっぱ体のキレもあるし、
いやいや、
面白かった、ポーズも面白かったし、ね、うん、そうだ、想像以上にやっぱりよく動く雫になってるんじゃないのっていう。
あ、はぁとか言って
感じじゃないですかね。
はい、
ですかね。あ、でもいいんじゃない、まあ、2問知って、あの多分あの竹山氏だけだと思うよ。
2問ですか。
あ、2問2問
あ2問あ、本当ですか、
うん、
いや、もう聞きたいこといっぱいあるんですけどね。
いや、いいこといいこと、うん、
本当にもう、なんかなぜがすごい、
あー、そっかそっか、
竹山
って
ね、うん、なんか、うん、全然理系ではないんですけど、
うんうんうん、
なんかこうニュアンスで理解することがすごい難しいというか、
はいはい、
なんでそれあなたは分かってるのみたいな、
はいはいはい、
感じ、
答え知りたがる、
だからそうなんです、うん、答えをすごい知りたいなっていうのがあったので、
うんうん、
何でもそうなんですけど、
はいはい
はい、
そっか。あ、でもそこで言うとね、まあ、ちょっと話戻っちゃうかもしれないけど、
はい、
だから書いてないことに関しては、
はい、
まあ決めていいみたいなところもあるから、
うんうんうん、
自分でパシパシって、うん、そう、まあそれこそさっき言った外側にいる役であればあるほど、
はい、
うん、内側に行っちゃうとね、もう決まってるから、
確かに
そうそうそう、
そうですね、
そう、まあこれもなんかどっから話したかもしれないけど、
はい、
その主役ってやっぱりそういう意味ではあんま面白くないっていう人いるから、
うーん、
やらなきゃいけないことがもうほぼ決まってるし、
なるほど、
過去も全部書かれてるから、
確かに
正解が大体見えてるんだよね、うんうんうん、これやんなきゃいけないっていう、うん、まあ、ある程度のちょっとした幅はあるけど、
うんうんうん、
でもそれをちゃんとそこに従順にそれこそやっていけるかどうかみたいなのが問われてるけど、
うんうんうん、
外にいればいるほど解釈の余地が増えるから、
確かに、
むしろ役者が頑張らないといけないんで、
うん、
そっちの方が好きみたいな人はいらっしゃるんで、そう、まあ、そういう余地のあるキャラクターでもあるってことだよね、
うんうんうん、
はい、
はい、あ、深い
感
じなんですけどね、
本当に、
もういろいろ考えて、
あ、そう、
なんかもう分かんなくなってきちゃって、
はいはいはい、あ、
昨日その、
あ、話し合いで、
昨日の話し合いで、もうなんか何にも分かってねえやんみたいなのがすごい出てきて、もうどないしましょうって感じなんですけど、
どないしましょう、でもだんだん感想も出ちゃうよ、
はい、もうちょっとね。
いやでもそれはそこまで考えるってことはやっぱりさっきの分類でいくと、ね、やっぱ作るタイプっていうことなんじゃないのかな、大きい枠でいくと、
確かに、
まあ、まあ別に1回しかまだやってないからね、
うん、
そんななんか全部わかるわけじゃないけれど、
うんうん、
そんなにだからなんかさっきの分類でいくと竹山優奈感を感じるかっていうとそうでもない気がするけどな。
本当ですか。え、でもなんか、うん、その見た、あ、うん、来てくれた、
うん、あ、友達、
まんまやんみたいな、まんまやんって言って、もうちゃうねんけどみたいな、
ちゃうねんけど、うん、うん、いや、まんまではないよやっぱり。
本当ですか。
うん、まんまではない、
はい、
なになになに、
よかった
よかったよかった、うん、
いやなんか、うん、なんか似てるからこそ、
うん、
その自分と の、ね、その差が難しいなみたいな、うん、
はいはいはい、
なんかここまでバカではないっていうのはあるんですけど、バカとか言ったらあれなんですけど、うん、
シンプルではない
永遠時点がわからないほどではないんですが、
うん、だからその時に何だろう、あんま考えない人だったらそういうもんだっていう風になっちゃうっていうか、変身しちゃう人もいるけど、
確かに確かに、
そうだよね、だからさっきの分類でいくと、
うん、
竹山優奈の場合は自我は薄くなってるけど、その乗り移る対象は外から来るもんじゃなくて、うん、割と自分で構築してるっていうか、
あ、
うん、っていうことなんじゃないかな、うん、それは似てるようで違うからね、
うん、
だから一見そのあっちでね、アベサリアに似てなくはないんだけど、
はい、
自分が聞いてるって意味では、
うんうんうん、
でなんだけど、ただうっすら操作してる自分やっぱいるから、
いや結構、
うん、
操作してますね、
うん、ね、
いますね、
うん、自分がいるよね、
はい、
そう、でも多分坂東くんもちょっと似てるけど、で坂東くんはもうちょっとその操作してる自分を何だろう、見せてるっていうか、
うん、
まだ完全に消し去るとかめっちゃ薄いではないから、坂東くん好き分かるし、
うんうんうん、
それを良しとしてるスタイルでもあるから、でも竹山優奈の場合はそれがもうちょっと薄くしうる余地があるっていうか、まあまあまだまだ全然変わってくんだろうけど、
そうですね、
役にもよるし、
確かに、
もっと考えなきゃいけない役だったらまた変わるし、
うん、
でももっと考えなきゃいけない役でもついていけるってことなんじゃないのかな、だってまだ木村しずくなんて言って失礼だけどまだ要はそういう意味でその決まってないことを考えなきゃいけないっていう意味では考えなくちゃいけないけど、
うん、
で例えばヤスカをもし自分がやるってなった場合にはさ、このセリフがなんで成立するのかとかをさ、めちゃくちゃ考えるでしょ、うん、もしもらったら。
ああ、確かに。
すごく。
なんか多分最初は言うだけになるんですけど、
う
ん、なんかだんだん気持ち悪くなってくる
ん
だと思いますね。
あ、そうですよね。うん。その考える作業自体が必要だと思うっていう時点でやっぱり構築していくタイプなんじゃないかなっていう。うん、割り切っちゃう人は割り切っちゃうから知りません。知りませんとは言わないけど、
うん、
その降りてくるものに任せますみたいな感じで、うん、いかにその透明度だけを保つかに専念するみたいな人いるからね。
は
その場合はちょっと私もよく分かんないんだけど何してるか、うん、とか、まあ、あとはその逆、全く逆でどの役をやっても自分は自分みたいな、
うん、
自分にむしろ役が合わせてくれぐらいの 強さを持ってる人もいるから、うんうんうん、そっちでは少なくともないと思うしね、
うんうん、
まあなんでまあまあでもそれも含めてね今後楽しみにしているっていう感じじゃないかな。
はい
はい、はい、というところで、はい、今日のテーマは水谷アストのキャストインタビュー竹山優奈編でした。はい、はい、振り返っていかがでしたでしょうかね。
いやーもうほんと深いなーっていうか、あ、そう、うん、なんか、うん、出てくる出番はめちゃくちゃ多いわけではないと思うんですけど、でもなんかやっぱその込められた思いだったりとか、うん、その木村しずくはどういう人なのかっていうのを考えることによって、うん、やっぱり自分のその演技にも出てくるんだなっていうのをすごい思って、うん、全部出ますよ。やっぱ考えることってすごい大事だなと、
いやもっと思うよ、
思った回でしたね、
う
ん、
そうそう、
はい、
だってね、いや私はそこまではいかないけど、なんか誰かが言ってたけど、やっぱ稽古見てると、はい、あその人が何読んでるか分かるとか、
あ
今最近こんな映画見てんだろうなとか、
うん、
全部バレるって言ってたけど、
すごい、
うんうん、まあ、そういうとこやっぱあるし、
うんうんうん、
適当に生きてるとやっぱ適当なものが伝わっちゃうから、
うん、
まあ、やっぱね隠しきれないところがありますんで、うん、考え続けるという作業はね、
はい、
必要なんじゃないでしょうかということで、まあ、ハイパーポジティブシンキングとか言ってる割に、
はい、
なんかコンコンと考えちゃっている
んだが、はい、コンコンと変えましたねもうめちゃくちゃ真面目な話でしたけれども
いやでもいいよ、まあ、もうね本番あとだからラストの2週目に入ってるから、うん、ここはちょっとやっぱ深みのある話していこうというところでね、
はい、いい
んじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、というわけでじゃあ最後にじゃあ告知を、はい、これみんなに読んでもらってるけど、
はい、
もうこれめちゃくちゃ大丈夫か関西弁出ねえかなということで心配をしていた、
はい、告知、ね、心配しています、多分出ます
じゃあ
もうあの、うん、最後にがもう無理なんですよ多分。
え最後に、あ、まあ、ここまではいいよ飛ばしても、じゃあ7月舞台からで、
7月舞台ハイパーポジティブシンキングガール、両親の死に伴い経営難に陥る古本屋の兄弟、ネガティブシンキングな店主の拓郎をマミはけなげに支えている、銀行からは売り上げが上がらなければ融資を切り上げると告げられ、2人は困惑する。そこへハイパーポジティブシンキングコンサルタントを名乗る女性ヤスカが現れる。破天荒なヤスカの言動に振り回される2人だが、ポジティブシンキングの真の力を知ることになるというお話です。
はい、
神々ですね。
告げられがちょっと怪しか
ったな。告げられ、あちょっとあれで頑張ったんですけどね、あれ
上げ足取りってなっちゃったけど、あでもこれはやっぱりねまだまだ今後の訓練でなんとかなるから
もうなんか本当にこれいつ抜けるんですかって感じなんですけど、
いやでもやっぱねこれは最初の関門ですよ。私の知り合いで、いや今はもう全然そんなもう、いやめちゃめちゃむしろ標準語綺麗ぐらいの人先輩とかでも、
はい、
後から聞いたら、いや関西弁でみたいな、もう東京に来てからめちゃくちゃに叩き直されて直したみたいな人もいるから、そうでも意思を持たないと治らない、
いや本当に
かもしれない
ですけど、ウイロウリとか直すのめちゃくちゃ大変でしたね。
そうだろうね、
もう本当に、え違うとか言って、えおーって感じで、もう
めちゃくちゃ大変でした。これはちょっと一朝一夕にはいかないから、はい、でもこれくぐるとやっぱりなんかもう一段レベルアップした日本語が使えるから、うんうんうん、元から標準語の人ってそこを上げにくいんだよね。
あ確かに、
そんなもんだって思っちゃってるから、うんうん、あんまりその丁寧になれないというか、考えてもないからそういうこと、うん、その意味ではね最初はしんどいけど頑張っていきましょう、
はい、
はい。というわけでね2週目は、7月24日金曜日から26日の日曜日までということでね、
はい、
こちらも7回やってまいります、
はい
はい、どうですか2週目に向けて意気込み。
意気込み、うん、もう1週目よりも絶対絶対に成長したいですね。なんかやっぱり役に対しての考え方みたいなのがちょっと変わりつつあるの で、
いいです、ね、
なんかそこをちゃんと芝居に出せるようにしていきたいし、うん、やっぱその劇 の、 なその舞台の中での雫の役割っていうのをもう一段考えて2週目に行けたらいいなと思います。
はい、そんなね竹山優奈の挑戦もぜひ見に来てくださいということで、
はい、
まあ、AB キャストありますんでね、どちらも見てもいいですし、うんうん、両方見てもいいですし、
うん、
1週目見た人も2週目見たら全然違うことになってるかもしれないから、
はい、
まだまだ、ね、次だんだんちょっと後半最後の日曜日とか怪しくなってきそうな気がしてますが、まだまだ大丈夫なんで、
そうですね、
はい、ぜひご予約いただければと思います。
はい、お願いします。
はい、それでは続きは次回にしていきましょう。お相手は水谷アストと
竹山優奈でした。
ありがとうございました。
超積極的放送局。ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄に応募フォームをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。